高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は裁判員裁判が破綻しているという話をしました。今週はその続きのお話をさせていただきます。裁判員裁判の実際といいますかね、現場のことですけれども、審理が非常に長くなっているという問題があります。裁判は起訴をされることによって始まります。起訴をされると公判前整理手続きといいまして、裁判官と検察官弁護人がこの裁判をどのように審理するかということの、準備手続きのようなことを協議して進めるという、これが公判前整理ですけれども、これが始まります。でそれが終わると実際に公判が開かれて、皆さんがテレビなどでご覧になるあの法廷シーンになります。で法廷シーンになると 3,4 日ぐらいで終わる。難しい事件、複雑な事件で、2週間だったり、非常に難しい事件で3週間だったりとか、そのくらいになりますが、その前の公判前整理手続きというのが何ヶ月も続くというのが、これが普通です。さて審理が長引いているというのはどういうことかといいますと、2013年から2015年までの3年間のデータをちょっと取ってみますと、この審理期間、起訴から判決までですが、この平均の審理期間がこの13年から15年までの3年間で 8.7 ヶ月から10ヶ月、それだけ伸びました。10ヶ月ということは、起訴されてから判決までが10ヶ月かかっているということですね。だから公判審理が1週間ぐらいで終わったとしても、その前に実に長く延々と裁判官、検察官、弁護人の打ち合わせが行われているということになるわけです。でその全体をひっくるめた期間がこの3年間で1ヶ月以上長引いた。公判前整理だけに限って調べてみると、この3年間で 6.8 ヶ月から 8.2 ヶ月に増えてます。この増え方がまた長いですね。3年間の間に1ヶ月半ぐらい長くなってしまった。裁判所は早くしろと、早く進めようということを大号令をかけていますけれども、その大号令がかかっている中でも長引いてしまっているというところが大事なポイントです。から取り調べた証人の数を調べてみますと、それ証人の数が 2.9 人から 3.1 人、つまりこれもちょっと増えているんですね。で審理が終わる、法廷の審理が終わってから裁判員と裁判官が評議というのをします。これをどのように見て、どのような判決を出そうかという相談です。この時間が11時間15分だったのが12時間12分にと伸びてます。すべて時間が伸び、人数が増えるという、そういう傾向を示しています。現在の最高裁の長官の前の長官、竹崎という長官だったのですが、竹崎前最高裁長官がもう簡単に結論は出せるものだと、早く出せるものだということを盛んに言いました、強調しました。しかしその状況の中でもこうして伸びてしまっています。裁判制度が始まって、実際に、実施をされてから3年経った時に、最高裁は裁判員裁判実施状況の検証報告書というそのレポートを出しました。裁判員裁判は順調に進行している、順調に推移しているというのがその結論でした。し かしその後もう5年近く経ちますけれども、最高裁はこの検証報告書をもう出していません。きちんと検証すると破綻の実相が数値的にも明らかになってしまうということがあるからではないかと私は推測しますけれども、検証報告書というレポートが全く出ないままにもう5年近くも経過しています。最近新聞テレビで大きく話題になっているので皆さんご承知と思いますけれども、計画をした段階でもう処罰をするという共謀罪の法案をテロ等準備罪という名前で閣議決定をして国会に提出をしました。3月、これがもし法律として成立することになると労働運動とか市民運動とかを抑圧する弾圧をする決定的な武器を国家権力が握ります。そしてもしその犯罪の結果重大な人の生命身体に関わることになったりすれば、今度その事件は現代の赤髪呼び出し状で動員された国民自身に裁かせるというそういう構造になります。これは恐ろしい構造です。市民自身に市民自身を裁かせる、それが共謀罪という人の内心の自由までをも処罰の対象にするという事件について、場合によっては裁判員が裁判をするというそういう結果に結びつくこともあり得るということになった。やっぱりこの時代は非常に危うい時代ですね。戦争の危険性も指摘をされて、そしてもしかすると東北アジアで戦争が起こるかもしれない、その可能性は何やら非常にきな臭い状態で日々の新聞やテレビでも報道される状況が生まれてきた。憲法を変えるという議論も今改めて強く言われている。アフリカから戻ってきた自衛隊が今度どこ行くんだろう、みんながそんなことを言い出しもしている。そういう状況を一番奥底規定のところで支える裁判員制度という構造が私は非常に気になります。裁判員制度というのは何なんだろう、この危うさと怪しげさというんでしょうか、怪しげな状況というものは一体国民にとって 何を意味するんだろうというところを深く考える機会にする必要があると思ってます。そういう意味で改めて裁判員制度はもうどうしてもやめなければいけない、やめるべきものだということを強く感じる次第です。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。